猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第280回始まります。はい、今週はですね、猫好きさんとちょっとスカイプ収録でのタイミングが合わなかったので私一人の収録になりますということでご了承ください。280回、まあ、ここのところいろいろな話題で話をしてきたんですけれども、本編、今週の本編はですね、先週ちょっと話をしました。私が大阪出張行った時に、ラジオバレラベナ、通称バレラジの木部さんと、実は、夜、ちょっとビールを飲みに行きましてですね、まあその時に、猫のしっぽ編と、バレラジ編ということで、それぞれ収録した音源がありますので、今回の、今週の280回と、来週の281回に分けてですね、猫のしっぽ編の収録音源を本編として流したいと思います。はい、ということで、まあ、先週に引き続き、少し、私の出張話が絡むような形になって申し訳ないんですけれども、まあそういうことで、木部さんとの、ビールを飲みながらのビール話についてお聞きください。なお、これお店で収録してるので環境音ですね。いわゆる周りのお客様の音とか、食器の音とか、いろいろ雑音がちょっとあってですね。まあ、割と、こちら側に、自分たちの方にマイクを向けてたんで、なんとか、その辺少し軽減はできないかな、というような苦労はしたんですけれども、まあ、そうは言っても、やっぱり、環境音としての周りのお客様の声とかはね、どうしても入ってしまうんで、聞きづらいかな、と思いますけど、合わせてご了承ください。それでは、本編。木部さんとの、ビルの話。世界のビールとビールの話をお聞きください。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー。島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人で。
猫のしっぽポッドキャストのスペシャルバージョンです。今日はバレラジの木部さんと大阪で、大阪の世界のビールってお店、
世界のビール博物館、
博物館というお店で飲んでます。
ありがとうございます。
こんにちは。こんにちは。ガンちゃんです。は
い、木部でございます。
あ、木部さんの声だ。はい、ということで、もう結構ね、さっきからいいビールをたくさん、
ね、
飲んでますね。
飲んでますね。おつまみも美味しいし。
おつまみも美味しいし。やっぱソーセージ合いますね。
あ、ソーセージ合いますね。
ビールにはソーセージ合いますね。
いや、ビールにはソーセージ。ザワークラフトとね。
ザワークラフトとツーマスタード。
そう、ツーマスタード。たまらん。
いや、たまらんっすよね。
いいですかね、こんな平日から、
ね、月曜日ですよ、今日。すいません、ちょっと私、急遽出張で大阪来ることになって、たまたま月曜日だったんで、無理やり木部さんを誘ってしまいました。
いやもうこちらこそ喜んで、月曜から飲めるということです。
飲めに曜日は関係ないということで、まあ、よく言われますよね、月曜日だったら。腹筋だとか言うけど、関係ないですよね、飲みたいときに飲めばいいんです。
飲みたいときに飲むのが一番美味しいです。
ということで、で、 まあ、せっかくこれで、スペシャル収録ということなので、ちょっと今日木部さんにいくつかインタビューしたいことがあって、まず1点目はなぜ木部さんはビールソムリエを取ろうと思われたのかというところ
を
ですね、ちょっとお聞きしたいなと、
はい、なるほど、
はい、
私の出演しているラジオバレラペランをお聞きになっている方はご存知かと思うんですけど、私あのですね、ジャパンビアソムリエという資格を持っていまして、今年のどうでしょうね、5月ぐらいですかねに東京に行きまして、資格を受験しに行って、まあ、一応受かったわけなんですけど、結構その受けに来てる人はですね、ビール関係の仕事をしてる人とか、その自分でお店を持ってる人とか、もちろんその僕みたいに趣味で受けに来てる人ももちろんいたんですけど、まあ、結構目的は結構様々ででして、そのお店やるからこうビール紹介するときに箔つけるためにとか、資格、そのビールのそのネットの記事とか書くのにいろんな資格がいるからって書いたり、いろんな人がいる中で僕はですね、完全にビールが好きなんで取りました。
素晴らしいですね。でもね、やっぱそれ、やっぱその予習というか勉強されたわけですか、受けるために。なのでいろいろ飲み比べるためにテイスティングがあるんですよね、もちろん、ね、
テイスティングの試験もあります。
先ほどちょっと写真ちらっと見せていただいたんですけれども、
そうですそうです。まあまあ普段からね、いろんなビールをまあまあ飲んでるところもあるんですけど、もちろん本もちゃんと読んで、ビールはどうやって作られるのか、ビールはどういう歴史があってとか、
始まって上面発酵、下面発酵、
上面発酵があって、中世のヨーロッパからずっとビールは続いてきて、で日本にビールがこう入ってきて、どんどんどんどん日本の中でビールが発展していって、法律が変わって地ビールがいっぱい増えてとか、いろんな歴史を読んでですね、勉強してですね、で当日も、
はい、
あ、
はい、
ビール追加しますよ、
追加します、はい、追加します、
ビール追加します、
では
うん、僕クリークは、はい、
クリーク、おそしたら私に、
おレースブルーが、
これでいこうかな、
ゴールド、
ゴールド、はい、はい、そうか、空いてたんですね、グラスが、はい、ではい、ちょっとオーダーが入って中断しましたが、
はい、はいはい
はい、はい、で、そうか、で、いろいろで、俺くらい何週ぐらい事前に飲まれてたの、
あ、事前に飲んだのはもういや、数えられないです
ね、数えられないぐらい、
そうそう、で当日はその、まあ、講義ももちろんあって、はい、で講義にそのどういうビール、はいはいはい、ビールはこうやって作るんだ、はいはいはい、こんな種類があってこんな味がしてとかって、でそう講義を聞きながら出されるビールがいっぱいあって1日に約ですね、
はい、
フレンスブルガーじゃないですか、
専用グラス、
素晴らしい
素晴らしい、あ、いい音しますねいい音しますね、フレンスブルガー、
フレンスブルガードイツです、
ドイツの
ドイツです、ドイツの北の方のビールです、
さすが、はい、
ああそうそう
そうそうそう、自分が頼んだビールはよく覚えてない単なる酔っ払いじゃないか
って、飲めによくあるらしい
ですでもいいな、なん
かフレンスブルガー、
ゴールド、はい、
ちょっとあーどうぞもう先に飲んじゃってください、
おー、なんかいい感じですね
あ、いい、いいですか、ごめんなさい、じゃあいただきます、
どうぞどうぞ、はい、テスティング中です、はい、
おー、いいですね、
これいいですね、
しっかり麦の味が残ってますね、
麦の味がしっかりします、なんか ピルスナーかと思
って、うん、そうそうそうそう、めちゃくちゃこうあっさりはしてるんですけど、最初の口当たりはあっさりしてて、途中からしっかり口当たりがあって、麦の味が
むっ
とこう口にくる感じが、
フレンチビールが、
フレンチビールがスイングトップのこのね、
この
パチパッと、
このね、いいっすね。
昔はね、このね、こういうスイングトップっていう感じのこの蓋が結構主流やった、
主流だったんです
。そうです、もう今はね、王冠、
全部王冠ですもんね、
多くなっちゃって。
いやいやいやいやいや、いいっすね。
待って、何の話しまし
たっけ。おー、またおしゃれだ。
いいですよ、シャンパンみたいな、
シャンパンみたいな。
あら、開けましょうか。
開けましょうか。
開けましょうか。
開けましょうか。ベルトでカーン。
ベルトでカーンって開けます。私が頼んだのバッカス。レッドエール。
バッカス。レッドエール。レッドエール。しかし赤いやつです。
赤っちか、まあ、ブラウンというか、
ブラウン、うん、おー、なるほどなるほど。はい、
では、
はい、
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
もう完全に収録を忘れてビールを味わってますが、まあいいでしょう。そういう飲み会というか、そういうお会の、いいっすね。
バッカス。
バッカス。ブラウン、結構、ブラウン。
これ
チェリービールですよね。そうなんです。
フルーツビールの一種
です、ね。フルーツビールの一種ですね。チェリーだ、もうちょっと赤っぽいかと思ったら、意外に、うん。
意外と色っぽいですよね。どんどん色。どうぞどうぞ。
はい、
あ、そうなんですか。あ、いいですよ、
チェリーだー。
めちゃくちゃ甘い。
めっちゃチェリーだ。
甘いです、
うん。はい。ということで、収録忘れて飲んだくれてますが、まあ、それはそれでいいでしょう。そういう飲み会なので、
いや、もういいんですよ。
臨場会で。まあ、いいっすよ。はい。で、何をちょっとお願いしてたか、インタビューしてたか忘れましたが、あ、そうだ。で、
あ、
まあ、数限りなく飲まれて、当日も、
そう、当日も。
講習会があって、
そうそうそう。そ
こでも出て、
そう。
で、なおかつ試験の中でもテイスティングで。
そうなんです。
何杯飲んだんですけども、覚えてないぐらい。
覚えてないですよ。
覚えてないぐらい飲んだ。
講習会でも1日30本ぐらい飲んで、いや、もういくら飲ませんね、みたいな。
ラッキーじゃないですか。
そう、受講料ね、結構払ったんですけど、
はいはいはいはい、
それでもいっぱいビール飲んだから、まあいいかと
思って。多分もっと取れてますね。
そうそう、
いいですね。
で、その夜もその、はい、受講者の人と懇親会みたいなのあって、そこでもそのビールのビアソムリエの講師の人が珍しいビールとかいろいろ持ってきてくれあって、で、ありがとうございますって言って、
いやー、美味しそうな、それいいなー。
すごい、このもうビール好きな人だけいるんで、
たまらんすね、
みんなが これはどうだ、これはどうだって言ってくるんで、もう全部がうまい、おいしい、おいしいって、うん、
そうなんです。
あのね、あの、はい、ビール好きな人にはぜひ受講いただけたらと思います。
やっぱりそれ、とにかくビールが好きだったから受講してみようっていうのが、
そうそうそう、そうです、
動機だったと。パンジャ、あ、
まあ、あと、うん、そのラジオでも、まがいなりに喋ってるっていうのもあって、
はいはいはいはい、もちろんそうです。
うん。それ、
あ、そうです。はい、そうです。
そうです。それで、まあ、人にね、ビールを紹介するのは、やっぱ自分がやっぱ知らない。
あ、偉いなぁ。私なんか何も知らないのに、勝手に、ね、今週のいっぱいコーラとかって、単に飲んでくれてるお酒を紹介してるだけという。
それはでもいっぱい飲まれてるから、それはいいじゃないですか。あと、あ、はい、その、将来的に、
はい、
お店をやりたいですか。そうです。
なるほど。あ、そういう目的というか目標が、
そういう裏の含みもありつつ、
で も今お仕事はそういう仕事
ではない、全然違う、
関係ないお仕事、
全然関係ない
ね。
そうです、
バーテンダーさんをやられてるわけでもないし、
全然やられてないです、もう普通にお仕事をしています。
あ、でもそれ素敵な目標ですね。
そうです、いつかお店を持ちたいんで、まあじゃあ今のうちから
勉強したくなった、
好きなもん、あ、好きなもんはまあ先に取っといたらいいでしょう、はいはい、
ということはビール専門の例えば、
ああいいですね、
お店を開こう。
そうです、そうです、
どうせ開くんだったら、
どうせ開くんだ、
なるほどなるほどでついでにあのお店の片隅に収録スタジオはどっかの名古屋のあれじゃないけど
いいですね、
そんな感じだと
名古屋にありそうだ、
ありそうだけどじゃないけど、じゃあ大阪にもそういうところ、
うん、ね、そういうことです。
そうするとね、多分ポッドキャスターさんお幅ですよね酒飲みながら収録できるんですね。
酒飲みながら喋れる、そう、めちゃくちゃ楽しいですよ、
ね、楽しいですよ、そう
そう、収録の時でね、何話そうかなとか、
そうそうそう、あのそれお酒の話も、ね、そうそうそう、できるし、
そうなんですよ、考えながらですけど、
ね、猫のしっぽ、
スマホのみで作成しているスタッカタラジオ、スキャリストリー、略してスキャスト、世に出回るホラー話を朗読したり、自分たちで怪談話を作ってみたり、しかしラジオの中の人も知ってほしい、多くの人に聞いてほしい、なので時々フリートークで好きな映画、ゲーム、音楽の話もしています。
はい、それで今週のいっぱいコーナー行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、10月17日にケンチさんからメジャーでも寝たボージョレー飲みやすいので今夜一本いっちゃいましたということで、一晩で一本開けられたと。フルボトルを一本開けられたんですね、ボージョレーヌーボーの、ボージョレーヌーボー確か11月15日だから16日に解禁されたんですよね。と私はもうちょっと安いペットボトルタイプのすごく安いやつを買って、まだちょっと実は開けてないんですけどね。メジャーさんの美味しいですよね、これね。多分2000円超えぐらいかな。3000円近くするやつじゃなかったかと思うんですけど、これ本当に美味しいボージョレ・ヌーボーだと思いますよね。ちなみに私買ったあのペットボトルタイプのは、ヤマヤというあのディスカウント、お酒のディスカウントショップで1000円で買いました。はい。まあまあまあ、でも、ちょっと味見、別でもう一本買ったやつを味見したんですけども、まあまあ美味しかったですね。はい。ということで、ボジョレーヌ、まあまあ、季節というか、例によってイベントの一つなんですけれども、結構日本、以前よりは少し落ち着いたかなと思いますけどね。以前めちゃくちゃフィーバーしてましたけどね。はい。最近は割と、あまりお騒ぎしなくて、まあまあ、普通の感じに少し落ち着いてきたかなという感じはしますけどね。はい。ありがとうございました。そして11月21日、丸山さんからいただいたビール、カトログギフトだったので自分で選んでますが、ベアレンはアルト以外も美味しいですと。ビールとは関係ないけど、冊子ではなく、クリアファイルのカタログは初体験でしたということで、これはツイッターですかね、に写真をいただきましたけれども、と、これはオーバーキャスト、オーバーキャストのリンクでした。すいません。ですね。なんかリンクが一応貼ってあったんだけど、ちょっと、で、この尻尾のオーバーキャストで見た時の、あ、で、ツイッターの方の、リンクの方ですね。間違えた方のちょっとリンクまでクリックしてしまいましたが、ベーレンのアルト。ああ、これね、確か一回飲んだことありますけど、ちょっと黒ビールというか、美味しいですよね、これね。はい。で、カタログギフトでいただいたと。はい。カタログギフト、よくあの結婚式の、あれですね、お返しとかでカタログギフトもらったりしますけどね。冊子じゃなくて、クリアファイルのカタログというのも、最近やっぱりあれなんですかね。その辺で少し節約という原価を低減しようとしてるでしょうかね。カタログギフトってやっぱりなんか冊子というか、ちょっと硬い表紙のカタログが今まで多かったんですけどね。最近はそういうクリアファイルになんか、チラシみたいな感じで入ってるっていう感じなんでしょうかね。はい。ありがとうございます。はい。 そして11月23日、いつものように大バカさんから今晩の一杯、イオン限定コラボの商品だとか、というふうに、コメントいただいて、インスタグラムに写真をいただきましたが、ブラックレモンサワーと、国産なのにレモンサワーという、レモン味ということで、これサンガリアとあれですかね、イオンの OEM というか、合作のということですかね、コラボ商品ということなんでしょうかね。
はい。
まあ飲んだことないんですけど、私は。どうだったんでしょうか。レモンサワー。ちょっと、なんか、色が黒い色をしてるんですかね。はい。ちょっと珍しい感じですよね。レモンサワーにしては。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージですね。11月18日、ウーさんから、あらま、桜が咲いてるということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、この時期、桜が咲いてるって、ちょっと季節外れというか、なんなんでしょうね。なんか、暖かい日がついたんで間違えちゃったっていうことなんですかね、桜がね。はい。ツイッターに写真いただきました。これ、桜なんですかね、うん、なんとなく花びらは桜っぽいんですけどね。葉っぱも何もついてない枝に、本当に花が咲いてますけど、ちょっと変わった、そうですね。足立区のお寺ですよ。これ、国道、陰寺っていうところなんでしょうかね。ちょっと名前がいまいち読めない、漢字が読めないんですけど。はい。はい、ありがとうございます。そして、ケンさんから、Android 版もダウンロードできました。とても使いやすいです。iOS はアイコンが真っ黒ですが、Android 版は以前と同じアイコンでした。あと少しでレベルアップなどで頑張ります。ということで、これ、イングレスの旧バージョンですね。イングレスプライムが、なんか UI が変わって、ユーザーインターフェースが変わって、非常に使いづらいという話を先週ぐらいに確か検査としてたんですけれども、まあ、それに対してやっと iPhone 版、まあ Android 版がちょっと先行してましたが、iPhone 版も、先週木曜日ぐらいでしたかね。先週は頭ぐらいでしたかね。スキャナーっていう名前で、スキャナー、デテクテッドでしたっけ、スキャナー リダクテッドですね。という名前、アプリ名で、Android 版も iOS 版も、ダウンロードできるようになってましたね。旧バージョン。本当に元のインターフェースに完全に戻ったという。もうやっぱり私はもうこっちの方が使いやすいですね。慣れてるっていうせいもあって。はい。ありがとうございます。そして11月19日、ケンチさんから、279回聞いていただきまして、充実した羨ましい出張わら、仕事も楽しくなりますね。大阪出張編配信楽しみにしてます。といただきました。はい、ありがとうございます。はい、オープニングでもちょっと触れましたけれども、今週280回で、木部さんとのビールを飲んだ話の前半、そして来週の281回で後半を、流そうと思います。まあ、この大阪出張のね、に絡めて飲みに行ったというやつですけどもね、お楽しみいただければと思います。はい。そして11月20日、イクラムさんから同じく279回聞いていただきまして、猫好きさんのコスプレ見てみたいですね、わーといただきました。はい。ありがとうございます。私も同感です。ね。なんか、写真残ってればぜひそれ見せてもらいたいなって。思いますけどね。はい。はい。そして大場さんから、猫の尻尾のガンダルさんと、バレラジの木部さんが、バレラジビール部と羨ましいぞ、といただきました。はい。ありがとうございます。いやいや、もう、これね、大阪出張だったら絶対これから見ようとね、実はこっそり心の中で画策してて、たまたまね、なんか、先週、その大阪出張、先々週か、大阪出張があったので、もう無理やり絡めちゃいましたね。木部さんに、連絡を取って。まあ、本当に良かったです。はい。 でもね、大場さんもあれですよね、北九州というか文字であった何だか、誰かの演奏会かなんかで桃屋さんとかグリーンさんと応援されてるんで、まあまあ羨ましいぞと、私の方も羨ましいぞと内心思ってますけどね。はいはい、ありがとうございます。そして11月23日ウーさんがコイキング焼き横浜駅西口前です。ガンさん知ってるかなと、あ、ガンさんはポケモン GO はやってなかったかというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。インスタグラムにコイキング焼き販売中ということで、コイキング焼きってこれあれですよね、たこ焼きに、いっちゃたこ焼きだ、たい焼きですよね。これ確かね、横浜駅の地下でも売ってたかな。はい、これね、面白いですよね。うん、あの、私確か一回買ったことありますよ。このたい焼き、ちょっと変わってるなと思って。確かこれ横浜の駅の地下街のどっかで売ってたような気がしましたけどね。ちょっと忘れちゃいましたけど。はい。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。これ横浜、まあ私今横浜に住んでるわけですけれども、もう今週なんかめっきり寒くなっちゃいましたね。本当にもう冬というか、晩秋というか、秋というよりも本当に冬になったような感じの気温で、もう本当に寒くてですね、コートなしではやっぱ外歩けないっていうぐらい寒い感じになってきましたね。はい。で、ちょっと喉の調子がいまいちなので、今週は一人喋りの割にはお聞きづらかったかなと思って、申し訳ないなと思ってますけれども、まあ、ご容赦ください。はい。まあ、そんなこんなで、オープニングとか、まあ、いろいろ増えましたけれども、今週来週と分けて、バレラジの木部さん、ビールソムリエのね、木部さんと、大阪梅田の世界のビール博物館というところにビールを飲みに行ったという時に収録した音源を本編の方で配信してます。で、猫の尻尾編と合わせてですね、バレラジ編というのも同時にあの収録して、音源はもう木部さんの方に送ってありますので、いずれそのうちまたバレラジの方でも今度はバレラジ編の、世界のビール問題を話が流れるのかなと思ってますので、お楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、ということで、じゃあいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。今週もお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。